ペテロ第一の手紙1章22節から今日は2章の3節のところまでご一緒に学んでまいります。いろんな国を訪問してて、いつも感じることっていうのは国民性の違いです。東南アジアの国々もそうだし、またガンもそうでしたし、ハワイもそうなんですけれども、よくあるのがなんとか時間というのが存在しています。つまり30分遅れようと1時間遅れようと平気であるみたいな、我々も日本人みたいに時間にいつも追われている人間にとってはなかなかその耐え難いものです。またある国は全然謝らない国があったり、お釣りをくれるときにポンと投げるような国があったり、国は違うなと思います。必ずその国の人にどうしてこんなことが起こるのと聞いてみると、返ってくる答えは国民性の違いだって、なるほどなと思うことがいっぱいあるわけですけれども、イエス・キリストによって救われたキリスト者たち、つまり天国民にも独特な特徴があります。そのことをペテロは私たちにこれまで教えてきてくれたわけです。あのニコデモに対してイエス様が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないとおっしゃった。人は新しく生まれ変わることが必要なのであると。そして新しく生まれ変わったならば、これまでとは違う歩みを始めていくわけです。私たちはもうすでにこのペテロ第一の手紙の一章のところから、新しく生まれ変わった人というのは、清さを追求する人々であることを学んでまいりました。清さを追求するからその人が天国に行けるのではありません。救われたものだから、天国に行けるものと変えられたゆえに、その人は清さを求めて生きていこうとするんです。もちろん、すべての点で完璧に清い生き方なんて私たちに不可能なことです。しかし少なくとも私たちの心の中には、神の前に喜ばれる生き方、清い神様が喜んでくださるような清い生き方をしていきたいとする願いを我々は持つわけです。それは私たちが新しく生まれ変わったからです。このペテロ第一の手紙の一章の22節を見ていただきますと、こんなことをペテロが教えています。22節の初めに、あなた方は真理に従うことによって魂を清め。明らかにここで再びペテロは救いの話をします。救いの話、その救いの方法とその方法による結果ということをペテロはこの御言葉の中に教えてくれています。どうしたら私たちがこの救いに至ることができるのかと、22節にあるように真理に従うことによってと記されています。救いをいただく方法は真理に従うことによってです。で、この真理というのは、もう今まで私たちが学んできたように、福音であり、また神様のお言葉、この聖書の御言葉であります。そのことによって、その真理に従うことによって次のような結果が生まれてくるんだと彼が続くわけですけれども、魂を清めるんだと。魂っていうと私たちはよく耳にするんですけれども、よくどういう意味なのかよく分かんない。肉体と肉体でない部分と大きく分けて2つあって、その部分、目に見えない部分、それが魂であると。そんなふうに思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、この魂というとどういうところかというと、人の活力であったり、思考であったり、感情であったり、意思の中心です。活力や思考や感情や意思の中心がこの魂と呼ばれるところです。その部分が清められると言ってるんです。しかもこの22節のところで、魂を清めと記されている、この清めという言葉は、もうすでに行われたこと、完了したこととして記されている。 官僚系が続いてる、使われてるんです。ですから、真理に従う決心をする。この福音のメッセージに従う決心をする。神様のこの救いのメッセージを聞いて、その神様に従っていこうとする。その選択によって、その決断によって、あなたはもう魂が清められた。そして魂が清められた人は、神の前に清いものとしての歩みがその時点から始まったという話です、これ。しかも同時にこの22節の御言葉を見たときに、この救いをいただくという選択は個人的なものであるということをここでも見ることができるわけです。真理に従うことによってあなたは魂を清めるかだけ。誰の魂なのか、あなた自身のです。そのためにあなた自身がこの真理に従う選択をしなきゃいけないんです。ですから、救いというのは間違いなく個人的なものです。あなた自身がどのような選択をするのか、そのことを神様は問いかけていらっしゃるわけです。さて、そのことを我々見たときに、この真理に従うことによってあなたの魂が清められた。だからあなたは、新しい考えとか、新しい選択をすることができるようになったんです。神様に喜ばれる選択であったり、神様に喜ばれる考えを持って新しい生活をしていくことができるのは、そういったものを司っているあなたの魂が清められたからです。内側が清められてなければ、いくらそのような行動をしようと努力したって、少しは続いたとしても長続きはしない。清く生きていこう。多くの人はそう言います。そうすることによってきっと救いに至るんじゃないかって。でもそんなの長続きしない。内側が変えられることによって、そのような歩みが可能となるんです。そのことを再びここでペテロが私たちに教えてるんです。ですから、新しく生まれ変わったもの、天に国籍を持つ天国民としての生き方、その特徴は、まず、清さを求める生き方であるということを、再びペテロがここで私たちに教えてくれる。でもそれだけじゃないんです。今日はその続きをご一緒に見ていきたいと思います。まず22節の後半ご覧くださいますでしょうか。偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいと。こんなふうにペテロが教えています。新しく生まれ変わった人の歩み、それは清さを求めるだけじゃないんです。真の兄弟愛を持って生きることだと、ペテロは教えるんです。真の兄弟愛を持って生きること。この今お読みした22節の御言葉に、兄弟愛とこんなふうに記されています。つまりイエス様を信じる兄弟姉妹のことを心から愛するものと信じたあなたは変えられたんだということを言っています。まさにこれこそクリスチャンの特徴なんです。ヨハネ第一の手紙、もう少し後ろですけれども、5章をまずお開きいただけますでしょうか。ページ数は431ページのところです。新改訳聖書の431ページ、ヨハネ第一の手紙の5章の1節のところに、イエスがキリストであると信じる者は誰でも、神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれた者をも愛しますと、こんなふうに記されています。もう一回よく注意深く見てみましょう。イエスがキリストであると信じる者、つまりクリスチャンです、これ。ですね。神によって生まれたのです。救われたの話です。救われたことの話です。産んでくださった方、つまり神様を愛する者は誰でも、その方、つまり神様によって生まれた者、つまりクリスチャンを愛するという話です。いいです。これが救われた人の特徴なんです。兄弟姉妹を愛するというんです。もう1ページ前に戻ってみてください。ヨハネ第一の手紙の3章。14節の御言葉。そこに私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。救われたということです、これ。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっているのです。ヨハネは明確に兄弟を愛していない人は救いに問題があると言っているんです。だって本当に救われた人は兄弟姉妹を愛するからって言うんです。ですから、 ペテロが私たちに教えてくれたように、新しく生まれ変わった私たちは、兄弟姉妹を愛する者へと変えられたと教えているわけです。しかももう一度このペテロ第一の手紙の一章に戻っていただくと、ただの兄弟愛じゃない、偽りのない兄弟愛よと、このように説明が加えられています。で、この偽りのないというのは真実のという意味です。心からのという意味です。上辺だけとか見せかけでないということです。だから本当に救いに至った人たちというのは、言葉だけで愛してますじゃなくて、心から兄弟姉妹を愛するものとなっているということです。私たちは神様をごまかすことができない。どんなに人をごまかすことができたって、問題は私たちの心がどういう状態にあるかということです。詩編の55編の御言葉の中にこんな厳しい言葉が記されています。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である、なんて。詩編の55編の21節の御言葉なんです。詩編の55の21、どんなに立派なことを言ったとしても問題は心なんですよ。神様は私たちの心を変えてくださった。我々の魂を新しくしてくださった。だから私たちは偽りのない真実な、そのような兄弟愛を持って兄弟姉妹に接していくことができるって言うんです。もう少しこのことについて我々は学んでいきたいと思います。非常に大切なところです。愛というと皆さんがまず最初に連想なさる御言葉というのは、コリント第一の手紙の13章であると思います。ですから、そこをちょっと開いてみてください。新改訳聖書308ページのところです。コリント第一の手紙の13章です。まず最初307ページ1節のところからちょっと順番に見ていきましょう。コリント第一の手紙の13章の1節から。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましい奴隷、うるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かそうとの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちませんって。この1節から3節を見たときに、コリント教会の様子っていうのを伺い知ることができます。コリントの教会っていうのは、こういった賜物を持っていればあなたは霊的であると思ってた、こういう賜物を数多く持てば持つほどあなたは霊的だと思ってた。ですからパウロは最初に言うんです。威厳の賜物を持ってても、あなたたちが大切だと思っている威厳の賜物をたとえ持ってたとしても、それよりもっと優れたものがあるんだよと。予言の賜物を持っていたとしても、そしてあらゆる奥義を理解する知恵とか、また知識を持ってたとしても、山を動かすほどの完全な信仰を持ってたとしても、それよりはるかに優れたものがある。あなたたちはそれが最も優れたものと思ってるかもしれないけど、それより優れたものがあるんだということをパウロは教えてるんです。愛だって言ったんです。3節を見たときに、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えて、私の体を焼かれるために渡したとしても、まさにここに非常にすごい奉仕の話があります。大変な犠牲を払う話が出てきます。でもそのようなことをたとえ知ってたとしても、そのような行為を利己的な動機でなすことができるんです。確かに行動は素晴らしいかもしれない。しかし神様がご覧になっていらっしゃるのは、その素晴らしい行動で、行動をもたらしているその心の状態というものをご覧になっているんです。皆さん覚えていらっしゃいません？イエス様がこんなことをお話になったの、 人に見せかけるために人前で善行をしないように気をつけなさいって、そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんって。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。人に見せるために人前で善行をしないようにって、これはマタイの福音書の6章の1節と2節のところでイエス様がお話になっておられるんです。マタイの6章の1節2節、だから施しをするときには、でこの施しというのは事前の行為という説明が欄外にされています。どんなに素晴らしい事前行為を行ったとしても、ね、問題はその動機なんだって、なんであなたがそれをしているのかです。どんな思いでそれをしているか、ね、いいことだから。でも神様をご覧になっているのはどんな思いでそのいいことをしているかなんです。だっていいことかもしれないけども、確かにいいことだとみんなが言うけども、間違った動機でしているならば神の前に全く価値がないものだって言うんです。何度も何度も私たちって神様から同じこと問われてるじゃないですか。動機はどうなのだって、どんな思いでそれをしてるのかって、ね、人に見せびらかすためにとか人前で自分を誇るためだと、もしそのような動機でしてるんだったら、それがたとえどんなに素晴らしい働きであっても虚しいことであるということを御言葉は繰り返し私たちに教えてくださっています。もう一度先ほどのコリント第一の手紙に戻ってみたときに、このようにコリントの人々が大切だと価値あると思っていたことに対して、パウロがそれよりもっと大切なものがあるよと、もっと価値あるものがあるよと、実はそれは愛なんだということを教えるわけです。そして4節から8節の始めを見たときに、その愛とはどういうものなのかという定義を続けるわけです。ここから愛は寛容であり、愛は親切です。これはよくわかるんです。大体これは私たちが一般的に持っている定義とよく似てますでしょ。あの人は愛ある人だっていうと大体連想するのは寛容であり親切な人。でも次どうですか。また人を妬みませんって、愛は自慢せず高慢になりませんって、こうなるとちょっと我々の持っていたその愛というものの定義とちょっとずれ始める。人を妬まないって、自慢せず高慢にならないって。いいです、皆さん。このメッセージがまず届けられた人々っていうのは、あのコリントの人々です。コリントの人々っていうのは、さっきも見ましたように、いつも人を見たんです。そしてこの人がこんな働きをしているというと、その働きを見て妬みを覚えるんです。なんであの人ばっかりとか。そしてすぐに自慢し始めたんです。プライドが問題だったんです。私はあの人たちに比べてずっとマシだと。このような信仰者たちに比べてずっとマシだと。ずっと神様に喜ばれる存在なんだと。彼らはそう言って自分を自慢してたんです。愛っていうのはそういうことをしないことなんだって言ってるんです。人のことを値段なりするんじゃなくて、かえってその人々のことを褒めることなんです。不正を喜ばずに真理を喜びます。あ、その前ですね、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず、いからず人のした悪を思わず、愛っていうのはこういったものであるとパウロは教えてくれます。人のした悪を思わないって、どうです、皆さん。これなかなか私たちにはこれができない。人のした悪を思わないっていうことはね、その罪に対して許しを求められた場合それを許すってことです。しかも完全に。 私たちは許すと言っても完全に記憶から消すことってできないでしょ。いつまでも我々はそのことを覚えています。許すと言っててもある時に爆発した時にはみんなそういったものもひっくるめて相手を責め始めます。何回同じことをしてるのって。言われた方にしてみたら許すって言ってくれたんじゃないのかと。でも実は許してないんです。我々って人を許すことほど難しいことない。違います皆さん。パウロは愛っていうのは人を許すことなんだって。しかも完全に。またその前に怒らずと書いてるんです。どれほど私たちは人に対して怒りを持つのか。すぐに私たちは人の言ったこととか人のしたことに対してそれを見たりそれを聞いたりそれを経験したりするときに腹を立ててしまう。なんでそんな風になるのかって御言葉ちゃんと私たちに教えてくれてる。つまり我々のプライドが邪魔するんです。私はそんなこと言われるそんな存在じゃないって、そんな扱いを受ける存在じゃない、私はもっとそれよりはるかに勝ったことを言われるべきだし扱いを受けるべき存在だ。イエス、プライドがある人っていうのはなかなか人の批判に耳を傾けることができないんです。だからイエス様が三条の説教のところで教えられたように、自分を本当に知っている人は、たとえどんな非難を受けたとしても、批判を受けたとしても、自分はそれよりも劣ったものだということを知っているから、その人は柔和なものだって言うんです。で、皆さんぜひ覚えておいてください。人があなたに何かをしたときに何かを言ったときに、もしあなたがそれに対して怒りを覚えているならば、まだ私たちは自分のことを正しく知ってないんです。なんでこんなこと言われなきゃいけないのかって。そうじゃなくて、私はこの人たちが批判する以下の存在なんだって。そんな間だという説明を聞くと、ますますだんだん我々の心と重たくなってきます。ますます我々にできないようなことがいっぱい記されている。不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。好きだけども重荷やなぁと思うような箇所でもあります。でもね、皆さん。このような愛を信じたあなたや私は実践できるものに神様変えてくださったんです。なぜか言いましょうか。この4節のところからこの7節のところに出てくるこの愛、この完璧な愛を誰のうちに見ることができます？イエス様ですよ。イエス様がこのような生き方をなさったんです。だから私たちが神の前に許しを求めたときに神様許してくださるんです。しかも完全に。出なければ神様は私たちと同じだったら何回同じことするんだって我々に対してお叱りになるんです。でも神様許してくださるって言ったじゃないですかって。もう言ったけどもなと。お前らはちょっとひどすぎると。そんな風に言われて叱るべきなら我々ここみんなそうです。でも神様そうおっしゃらなくて許し続けてください。だから私たちはイエス様を見たときに、このイエス様ご自身がまさにここに記されているその愛の方なんです。そして聖書を私たちにイエス様を信じた人はその神に似るものとして神が作り変え続けてくださっている。あなたや私はイエス様を信じた瞬間から変えられ続けていくんです。このイエスクリスに似たものに神様は変えようとしていらっしゃる。だから不可能なことは言ってんじゃない、可能なことをお話になってる。こういう人に神はあなたを私を変えようとしているんです。まさに我々が愛ということを考えたときに、これほど難しいことない。人を愛することなんかものすごく難しい。結婚生活において皆さんそうでしょ。愛し続けていくということは大変なことです。でもそれを神様が可能にしてくださるんです。 そして最後にこういうんです、8節に、愛は決して耐えることがないって。いろんな賜物、いろんな霊的賜物は廃れていくよって。しかしこの愛だけは、永遠に存在なさる神様の愛ゆえに、永遠に続くものだって。イエス・ミスさん、これこそ永遠に価値あるものなんです。もし我々がどんな賜物を得ようかということで、一生懸命それに私たちが労力を費やしていくならば、肝心なことを見失ってしまう。我々が求めるとするならば、私たちがこの神様が私たちに注いでくださった、この神様の愛が私たちを支配するように歩んでいくことです。そっちの方が大切だって言うんです。だってこの愛の方が永遠に続くものだからって。じゃあどうしていったらいいのか。そのことは私たちがこの後のペテロの御言葉を見て学んでいきます。もう一回ペテロに戻ってみましょう。ペテロ第一の手紙なんだけど、私たちは偽りのない兄弟愛を抱くようになったんだって。そのような愛を神様は信じたあなたに与えてくださったんだって言うんです。その後見てくださいます。抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいって言うんです。このような愛をあなたはいただいてるから、だからあなたは互いに心から熱く愛し合っていきなさいと。いいです。ペテロはここで、読者一人一人の意思に訴えるんです。というのは、これは、聞いている一人一人が努力しなければならないことだからです。だからさっき魂が清められたと記されてたんです。その魂というのは何でした？我々の意志を司っているところです。そこが新しくされたから、そこに訴えるんです。あなたは自らの意志を持って、兄弟姉妹に愛を実践していきなさいというんです。ローマ人の手紙の中でパウロはこう言います。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいって。さっき私たちが見てきたことがここにも記されているわけです。さっきコリント第一の手紙の中でパウロが私たちに愛っていうのは、自慢せず高慢にならないものだって言いました。人が自分より勝っていると思い、その人々のために何か仕えていこうとするんです。ですからパウロはこのローマ人の手紙の12章の10節のところに、心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと。で、皆さんね、私たちの信仰がこう成長していくときに必要なことっていうのは、人々に愛を分け与える人々、そのことなんです。幼子というのは自分がもっと愛されることを求めます。なんで幼子かっていうと、考え方が利己的だからです。全部物事の考えの中心は自分なんです。もっとこんなもの欲しい、もっとこんなふうに扱われたい、もっともっともっとって言うんです。ですから信仰の年数じゃないです。信仰的に幼い人たちは自分が受けることを期待します。人から何かしてもらうことを期待します。しかし信仰の成長してきた人たちというのは、人のために何をもって彼らに仕えていこうか。そうして人に仕えていこうとするんです。人がもっと喜ぶために、人がもっと神様を愛するものに変えるために何をしていこうって考えて、示されることをなしていくわけです。私たちにもしプライドがあって、私はこんな人物なんだと、人々から使えられて叱るべきだともし思ってるんだったら、我々何もしないし、そこにあるのはただ不満でしかない。しかし我々が人に仕えていこうと、私が勝ってんじゃなくて、この方たちの方が、この兄弟姉妹の方が私よりはるかに勝った信仰し、この人たちのために仕えていこうとするときに、私たちはそういった罪から解放されていくんです。だってもうイエス様がそれをなさったわけでしょ。神でありながら、使える者の姿をとってこの世に来てくださった。なんておっしゃいました？人に使えられたいと思う者は、人に 使えるものになりなさい。もう御言葉が教えていることはもう同じことを教えているんです。繰り返し同じことを教えてくれている。どうしたらいいのかちゃんと教えてくれている。何が問題なのか教えてくれている。我々のプライドなんです。本当の自分よりもはるかに自分を高いところに置いているのが問題なんです。もし我々がこのような兄弟愛を持って、そして人々にその愛を実践していくなら我々は変わっていきます。もう一つ付け加えておきたいのはね、この22節のところで兄弟愛と記されている言葉の元になっている言葉っていうのは、あの皆さんよく存知のフィレオなんです。友人間の愛なんです。ところがその後に出てくる心から熱く愛し合いなさいと記されているこの愛し合いなさいっていうのはアガペーが元になっているんです。ペテロはあえてこのように言葉を使い分けているんです。あなたは愛することができるものに変えられた。じゃあ今あなたの意思に訴えますって。神の愛をもって兄弟姉妹を愛していく選択をしなさいって。それが、ここでペテロが教えることなんです。そしてね、皆さん、我々が兄弟姉妹が本当に愛し合っていくことによって、アガペーの愛でもって、先ほど我々コリント第一の手紙の13章を見ましたけれども、そのような神様の愛でもって兄弟姉妹を愛していくならば、何が起こるかっていうと、この教会が、この群れが、世の中にもっと大きな証を成していくんです。どんなに素晴らしい音楽があっても、どんなに素晴らしい奉仕をしていても、もしこの群れの中に、いろんなグループが存在し、派閥が存在し、ね、仲違いしてて、あの人が嫌でこの人が嫌で、もしそんな集まりになってるならば、私たちは気づかなくても周りの人がそれに気づくんです、ね、そんなふうに勝手に言うてんのかと。とんでもない。イエス様がそんなことをおっしゃったんです。ヨハネの13章のところ開いてみてください。新約聖書の190ページのところ、ヨハネの福音書の13章です。35節の御言葉を見ていただきますと、そこに、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですって、ね。イエス様がこんなことをおっしゃったんです。もしあなた方の互いの間に愛があるならだ、兄弟姉妹の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるって。すべての人たちに、つまり神様を知らない人たちのところにもこのメッセージが伝わっていくって言うんです。我々が神様を信じていること。だから神様を知らない人たちが教会に入ってきて、そして私たちの集まりを見たときに、もし我々がお互いを愛し合っているならば、この御言葉が教えるように、この命令に従っているならば、イエス、皆さん、大きな証がなされていくんです。で、我々がすぐに思うことは、今までやり続けてきたことはっていうのは、必ずそのような自分になるために、そのような教会になるために、誰々さんが変わったらいいんだっていつも言うんです。私もね、みんなを愛そうと努力しています。ただし、あの人とこの人とこの人、どうしても愛せない。あの人たちが変われば、私もみんなを愛することができます。こういった言い訳を私たちはよくするんです。してません、皆さん。どのレベルにおいてもそうです。家庭においてもそうです。もちろん私は神様のおっしゃるように生きていきたいけども、でもねと。私の伴侶がこうだからねと。彼が彼女が変わってくれたら、私ももっとこの御言葉に忠実に従っていけるのに。イエス、我々人間がこの人類の歴史において繰り返してきていることっていうのは、自分で自分の罪の責任を取ろうとせずに、いつも他人のせいにするんです。皆さん。誰かが変わればいいんじゃないですか。あなたが変わればいいんです。 あなたが変われば何が起こるか言いますとね、周りからいろんなことをたとえ言われたとしても、あなたはそういったものに動かされることなく、左右させられることなく、あなたはその中にあって、それに打ち勝つ勝利を持って、その問題に、その問題を乗り越えていくことができる。どんな境遇にあろうとも、どのようなことを言われようとも、どんな問題に遭遇しようと、あなたはそれに打ち勝つことができるんです。どうしたらいいのか。いつもあなたの責任はその中にあって、何をすれば神が喜んでくださるのかを考えてそれをすることです。だってあの人がこんなことを言ったもの、だってあの人がこんなことをしたもの、確かに。でもそこで生じた責任というのは、その言葉に対して、その行為に対して、どのような態度でもって応じるのかです。目には目をと、歯には歯を、そこには争いが起こります。しかし神様、どうぞ彼らを祝してあげてください。だって彼らが言ったことは、本当の私を指していないって。彼らが言った以上に、罪深いのが私ですって。そうして私たちが、私たちの心を騒がせるような人たちがたとえいたとしたとき、その人たちのためにそのような神の前に正しい態度を持って接していくならば、あなたの心の中には間違いなく祝福がある。どんな選択をしていくのか、それはあなた自身が決めていかなきゃいけないことです。しかし、あなたが人を愛するものになりたいと選択し、そしてそのように神の助けをいただいて変わっていくならば、あなたも変わるし、あなたの周りも変わってくる。そしてそれを成してくださっている神様の栄光が表されていくんです。兄弟を心から愛する、それが信仰に至ったあなたや私の大きな責任であることをペテロは私たちに教えてくれています。さて、なんでそれができるのか。その理由についてこの23節から彼は続けています。見てくださいますか。23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし神主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。ペテロは何度も何度も何度もその救いの素晴らしさというものを思い起こさせようとしています。もう繰り返し繰り返し救いの素晴らしさを彼は述べています。ね、というのは皆さんね、兄弟姉妹を神が愛してくださったように愛しなさいっていう命令は正直聞くと大変です、ね、だからペテロは救いを思い起こさせてくれるんです、ね、ああそうか、神様が私を救ってくださったんだ、この私に救いをくださった神様が私を変えてってくださるんだっていうことをその時に思い起こすからです。救いをいつも覚えることによって我々は見るべき方向をしっかり見つめて歩んでいくことができる。私たちに必要なのはこの救いを与えてくださった恵みの神を見つめて歩み続けていくことです。この方に頼って生きていくことです。だからペテロは再びここでそのことを教えるんです。あなた方が新しく生まれ変わったのはって、この生まれ変わったっていうのもまた完了形です。もうすでに救われたクリスチャンに対してこのメッセージをしてるんです。朽ちる種からではなくて朽ちない種からであり。ペテロはこの言葉好きですね。同じ一章の18節のところにも出てきました。また実はこの4節のところ、一章の4節のところにもこの朽ちるという言葉が出てくるわけです。朽ちるもの、朽ちる種、限界があるということです。限界のあるこの世のもってしては、ものをもってして永遠を与えること、永遠を受けることは不可能だというんです。だってそれ自体が永続しないものだからです。 でも神様は違うんです。永遠に存在なさる神様だから、その方が与えてくださるものも永遠のものなんです。永遠の命を持ってらっしゃる神様だからこそ永遠の命を与えることが当たり前の話です。そしてもう皆さんお気づきになっておられるように、この朽ちない種というのは神様の言葉であることは明らかです。この御言葉は私たちにそのことを教えてくれた。朽ちる種から芽生えた草は、必ず時期が来れば枯れてしまいます。寿命があります。しかし、神の言葉は朽ちない、枯れることがない、寿命がない種であると教えているんです。そのことをペテロは、イザヤ書の40章の6節から8節の御言葉を引用しながら、ここに記しています。神の言葉が永遠に続くものだって。イエス様もこんなことをおっしゃったでしょ。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんって。マタイの福音書の24章の35節のところで、確かにこの世のものは全部滅んでいくって。しかし私の言葉は決して滅びることはない。だってそのお言葉をおっしゃった方が永遠に滅びることのない神様だからです。何千年もこの聖書が書かれてから経っているにもかかわらず、まだ変わらない。すごいことじゃないですか。時代はどんどん変わっていく。でも神様のおっしゃった言葉は変わることがない。毎年新しいものが付け加えられていくんじゃないんです。毎年改訂版が出るんじゃないんです。変わることのない神様の御言葉。だって神様がそうおっしゃったんです。もうこれは神の言葉だ。永遠に存在なさる神様が人間に与えられたものだから変わることがないって。その通りに、この聖書は今も輝き続けているんです、我々の前で。この朽ちない種、この御言葉を私たちに何をもたらすか、もう見てきたように命をもたらします。ちょうど、死んだ種を例えば植えたとして、いくら水をまいたって芽を出すことはありません。死んでるんですから。しかし生きている種をまいて水をまけばその種は芽を出してきます。この朽ちない種によって私たちは新しい命が与えられるんです。同時にこの朽ちない種が私たちに与えるものは今見たように成長です。この朽ちない種によって我々は成長するんです。今お話したように命のある種をまいて置けばその種はどんどんどんどん成長してきます。そのことをペテロは私たちに教えてくれる。御言葉は我々に成長をもたらす。命だけじゃない。信仰の成長をもたらすんだって。私たちが神様の御言葉を聞き、聖霊なる神様が我々の心の中に働くときに、我々は初めて心から自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じようとします。そして我々は永遠の命をいただきます。そういう過程を経て皆さんはこの救いに至ったはずです。だってそのような形で神様は全ての人に働くからです。御言葉を見、聖霊が働き、あなたに罪を示し、あなたが罪を悔い改めるように神様が導いてくださり、あなたが罪を悔い改めてこの救いをいただいた。そしてあなたに永遠の命が与えられた。だからあなたの態度とか言葉が変わってきます。それはあなたはこの朽ちない種から生まれたから、あなたは成長していく、変えられていくんです。で、その成長に必要なことを2つここで述べてます。ぜひそれを見ておいてください。あなたや私の信仰が成長するために2つのことが必要だってペテロが教えます。2章の1節。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨ててと、まずここまでにします。まず一つ目にしなきゃいけないのは、皆さんもお花埋められたら、植えられたら何するか、その周りに出てくる雑草を抜くじゃないですか。一つ目に必要なことは雑草を抜きなさいって言うんです。成長していくために雑草を抜きなさいって言うんです。五つの雑草がここに記されてました。悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪口です。すべての悪意と、ここでは言われています。どんなことでも。 つまり皆さんの心の中に人に対して悪意があったら、彼らを傷つけたいと、仕返しをしたいって、そんな思いが少しでもあるんだったら、イエス、それがあなたの成長を妨げてるんです。兄弟姉妹に対してどんな悪意も持ってはならないって。そういう思いを持っているならば、あなたの信仰は成長しないって言うんです。ごまかし、すべてのごまかしです。いろんな企みであったり、策略であったり、ね。口で言ってることと心で考えてることが違うような、そんなことがないかどうか。三つ目に偽善です。これは見せかけとか、ある役を演じるという言葉です。そんな生き方をしてないかって言うんです。見せかけだけの生き方。信仰的であるかのような生き方をしてないかどうかです、ね。霊的であると人々に思っていただくために、あることを話したり、あることをしたりしてないかどうか。そんな偽りの生活をやめろって言うんです。妬み、嫉妬心を持ってないかって言うんです。いろんな人を見て、あの人のようであったらとか、この人のようであったらとか、そんなこと思ってないかって言うんです。それも捨てなさいって言うんです。悪口、これもあらゆる悪口と記されています。そしりであったり、誹謗であったり、そんなことが少しでもあってはならない。必ずそういうものが心にあれば、必ずそれは形となって現れてきます、皆さん。ね、ですから批判的な人は絶対成長しない。です。何をしても不満とか不平のある人は成長しない。だってその人のうちに罪があるからです。罪は私たちの成長を妨げます。御言葉がちゃんと私たちにそのことを言ってるんで、ですからあなた方すべてのものを捨てなさいって、こういうもの、こういうものをもってしては神様の祝福を望むことはありえないって言うんです。神様が意地悪じゃないんです。あなたが罪を選択してるから、代わりにこの祝福を逃してしまってるんだって言うんです。雑草を除去する、それが成長の一つの条件ですけど、もう一つは何か。今度は、肥料を与えることです。周りに栄養剤を入れるように、ちゃんと成長するためには肥料が必要なんです。その肥料とは何なのか。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいって。この慕い求めるという言葉は、何々に向かってという言葉と、熱望するというのが合成された言葉なんです、これ。そうしますと、ペテロが言いたいことってのは明確です。赤ちゃんが本当にお腹が空いた時に必死になってミルクを求めるように、我々も我々の信仰を成長させてくれる神様の言葉を必死になって求めることです。そのことをペテロは私に教えるんです。もっと私たちはこの御言葉を通して私たちの主を知っていきたいと。もっと私は変わっていきたい。もっと私は成長していきたい。そのような思いを持って御言葉に接しているかどうかなんです。どうでしょう皆さん。今日もこうして皆さんは御言葉を聞きに、もちろん神様を礼拝するために集まってこられて、そして御言葉を聞いていらっしゃる。どんな態度で御言葉を聞いているかなんです。なんとなく義務的に。もし聞いていらっしゃるんだったら、いつまでも何度聞いても皆さんの心の中に御言葉入ってこない。だって御言葉は、神様はその御言葉を持ってあなたを変えようとしていらっしゃる。そのためには畑が耕されてなきゃならないんです、ね、そのために私たちの心の態度というのは、神様どうぞ語ってください、私はあなたの御言葉を知りたいし、あなたによって変えられていきたい、どうぞ私のうちに働いてください、私に語ってください、私に教えてくださいという、そのような謙虚な態度を持って主の前に立つならば、あなたの心の中に御言葉は入ってきます。それはこの礼拝だけの時間を言ってるんじゃないんです。いろんな聖書研究会があります。 御言葉を学ぶ機会というものを私たちはいろいろと持っています。だって我々は御言葉というのがどれほど大切だというのを御言葉がどれほど大切かというのを知っているからです。御言葉が我々を成長させるんです。経験もある種の影響を与えます。しかしそれよりもっと大切な御言葉なんです。だって経験主義の人たちはいい時はいいですけれども悪い時は悪くなります。上がり下がりの非常に激しい信仰者になるんです。しかし御言葉に立っている人はそういうものに打ち勝っていけるんです。だってそれ御言葉がちゃんと我々に教えてくれてくるじゃないですか。だから私たちは御言葉に対してどんな態度を持っているか、個人的に神の前に静まるときにどんな態度を持って主の前に静まっているか、主を私に語ってくださいと、ね、そうやって神の前に静まっているならば神様はあなたのうちに働いてくださる。そうしてあなたの信仰は成長していくんです。御言葉がどんなに素晴らしいものなのか、あなたに命も与えるし、あなたの信仰の成長の糧となるんです、ね、そして最後にこの3節のところを見たときに、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのですって、そういうことを私たちに最後にまた教えてくれるんです。もうイエス様を信じた人は神様がどれほど慈しみ深いお方であるかと知ってるんです。でもね、皆さん、御言葉を学べば学ぶほど神様がどれほど慈しみ深いお方であるかということがますます分かってくるんです。神様がどんなに素晴らしいお方であるかというのが分かると同時に、自分がどれほど罪深いものであるかということが分かってくる。こうして信仰は成長していくんです、ね、今日私たちは救われた者としてのこの地上における生き方というのを再び学んできました。清さを追求するだけじゃない、兄弟愛を持って互いに熱心に愛し合っていきなさいって、ね、だってあなたは生まれ変わったんだって。だからこの御言葉に従っていくときに、あなたはもっともっと変えられていくって、もっともっと神様の素晴らしさを知る者として、もっともっと自分の醜さを知る者として変えられていくって、神様が最後に私たちに期待されていることは、あなたや私がこのメッセージを聞いてどうするかです。願わくばここにいらっしゃるすべての皆さんが、すでにあなたを信じて、神様のことを信じていらっしゃるすべての皆さんが、神様、今日あなたが教えてくださったような歩みを私はしていきたいって、もう人のせいにするのをやめると、私はあなたが望んでいらっしゃるように、あなたが兄弟姉妹を愛する者に変えてくださったように、あなたの愛を持って兄弟姉妹を愛していきたい、だから助けてください。信仰の成長を妨げる罪を私は捨てたい、そしてあなたの御言葉をもっともっといただきながら成長していきたい、主どうぞそんなふうに歩みたいから私を今日から変えていってくださいって、それこそ神の前に正しい応答であります。そしてもしこの中にまだイエス様をお信じになっておられない方がいらっしゃったら、神様があなたに一番望んでいらっしゃることは、今日その罪を悔い改めてこの救いをいただくことです。救ってくださるんです。神様は永遠に完全に、それがあなたにとってのスタートラインです。人は新しく生まれ変わることがなければ神の国を見ることはないんです。今日この救いをいただいて、新しいものに変えられて、新しい歩みを始めていただきたいと願います。父なる神様、今日も私たちのうちにあなたが働いてくださり、大切なあなたの御言葉を教えてくださったことを心から感謝します。どうぞ学んだことを実践するものに私たちが変えられていきますように、兄弟姉妹を愛するその 実際の行いをもって私たちが救われたことを人々の前に明かしていくことができますように、どうぞ我々一人一人があなたによって変えられますように、そのためにも我々が主をどうぞ変えてくださいとする、そのような態度を持ってあなたの前に立つことができますように、今日集いの皆さんの上にあなたの御業がなされますように心から願います。そのことを心から信じてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。では終わります。